それでは本日の聖書の箇所をお読みいたしましょう。マタイの福音書16章13節から20節。マタイの福音書16章13節からお読みいたします。さてピリポカイザリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。その時イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められた。それでは、あなたの主人は誰かというタイトルで牧師からメッセージを聞きます。
ご挨拶いたしましょう。マスクを取ってどうぞ近くの方と笑顔で挨拶交わしてください。私も和也さんの証しを聞いて、今日お話ししてくださいって頼んだんですけども、私自身もさらにもう一度、この誰と向かい合うのかということを新たに、思わされました。いや、誰というよりももう何と向かい合うか。朝一番起きたらスマホと向かい合うと、これが世の中の状態だろうと思います。私たちクリスチャンも、下手をするとこのスマホと向かい合うと、そして、こういうのもいると思います。自分自身と向かい合うと。私もこのクリスチャンになる前は自分と向かい合うということが多かったと思います。自分と向かい合っても何も見えてこない、誤解しか見えてきませんし、自分なんてものは自分で見たって分かるわけではないんですね。結局この世の教えの中で自分を見てるだけのことです。でも私たちが向かい合うのは私たちの創造主、また救い主である方であります。主と向かい合う、一日の始めを主と向かい合うことから始め、そしてこの一日の中でもたびたび主と向かい合うこと、目を向けること、そして終わりの時、寝る時ももう一度主と向かい合うということです。それは誰が私たちの主人なのかということを思い起こすためでもあります。自分が主人になっていればやはり自分を見つめます。でも私たちはイエス・キリストが主です。ですから主と向かい合う。でこのクリスチャンになってもそれでも忘れてしまうと、結局スマホと向かい合う、自分と向かい合うというふうになってしまいます。これをもう一度その日常の中で主と向かい合うということを取り戻していきたいと思います。今日の場面、弟子たちがイエス様と向かい合います。ピリポ・カイザリアという イスラエルの北の方です。ヘルモン山のふもとです。その前には大きな岩が、もう山となって岩が迫っています。その岩の下からこんこんとヘルモン山の湧き水が流れ出て、そしてそれがヨルダン川となってガリラヤ湖に注ぐ、その水源のところでもあります。まさにこれは主が用意なされた場所だというふうに思います。そのところでアブラハム以来、この弟子たちにとって2000年代、このアブラハムから2000年、ずっとユダヤ人たち、イスラエルの人たちが待ち続けた日、歴史的な日、が今ここに起ころうとしているわけです。そして弟子たちの人生にでも重大な日であります。イエス様はその大きな山と言いますか、岩を前にして弟子たちにお聞きになります。人々は私を何と言っているかと。弟子たちは答えます。人々はあなたのことをバプテスマのヨハネ、エリア、エレミア、預言者の一人というふうに答えます。しかし全て外れています。イエス様はこの人々の評判が気になってこう尋ねられたのではありません。イエス様が聞きたかったのは次のことです。ではあなた方は私を誰だと言うかということです。一緒に過ごしてきた弟子たちから信仰告白を聞きたいわけです。これが私たちたびたび言い交わしてきましたマタイの16章の 16節、あなたは生ける神の御子キリストですという言葉であります。これは人類にとって、もちろんイスラエルにとっても、また私たち人類にとってもこの歴史的な告白であります。そしてペテロはイエス様が誰であるかということを正しく言い当てたんですね。あなたは生ける神の子キリストです。まさにこの告白というのは歴史的告白です。この人間というのは、私たちもそうなんですけれども、自分の霊的なレベル、信仰のレベルでしかキリストを語れません。ペトロやステパノやパウロは、やがてキリストのために死ぬわけですけれども、そのキリストのために命を捧げる、その人たちがキリストを語るんです。この、特に新約聖書のこの言葉、福音書にしろ書簡にしろ、全てのこのここに書かれ、新約聖書にかのを書いた記者たちというのはキリストのために生涯を捧げる、命も捧げる、生きることはキリスト、死ぬこともまた生きであるという、そういう視点から立場に信仰に立ってこの書を書いているということです。で、この今日はこのあなたは生ける神の子キリストですというその告白をもう一度簡単に見ていきたいと思います。これね、日本語では、あなたは生ける神の子キリストですというふうになりますけども、このギリシャ語あるいはこれをヘブライ語に直したらどうなっているかといいますか、どう書いてあるかといいますと、このあなたはメシア、あるいはヘブライ語ではマシアというんですか、そして、子、神の、そして最後は生きているというそういう順番になります。ユダヤ人はこのヘブライ聖書に、旧約聖書に預言されたマシア、ダビデの子を待ち望んでいました。そのユダヤ人たちが、あなたは神の子キリストですという告白をするわけです。で、ね、痛快なのはユダヤ人たちの中で大祭司や律法学者や 長老やあれは祭司長、そうした人たちがこの歴史的な告白をしたのではない、漁師たちが、普通の無学な人たちがこの告白をしたということであります。これがこの主のなさることでもあります。まず、最初のあなたはメシア、キリストという言葉ですが、キリスト、メシア、これキリストというのはギリシャ語でキリストです。だから新約聖書はギリシャ語で書いてありますので、ここはギリシャ語ではクリストスという言葉になります。私たちは日本語でキリストというふうに呼んでいます。そしてヘブライ語にすればこれがメシア、あるいはマシアというふうに言います。まあ、このキリスト、メシアという言葉の意味は、それは油注がれたものという意味です。でこの油注がれたものというのは人間にもこれ使われていますけども、しかしこの神様から特別な役割、使命を受けたもの、選ばれたものということになりますが、イエス様の場合は救い主ということと同じ意味であります。だからキリストというのは、あれメシアというのは、イエス様の場合は救い主というふうに捉えていい。このだからペテロにとってこれを言うことができる、あなたはメシア、アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてモーセ、ダビデ、さまざまな預言者たち、これのユダヤ人たちがずっと待ち焦がれてきた方に、私たちが出会った、そういう感動あふれる告白であるわけです。で、神の子、このイエス様に対して神の子という告白をペテロはいたします。あなたは神ご自身である。これ、よく言ったもんだと思いますね。あなたは神の子、神ご自身である。言ってること分かってんのかなと思う。あなたは創造主、あなたは全能の神である、あなたは聖なる神である。単に神に近いものと言ってるわけではありません。あるいは神のような人になったんだというふうに言ってるわけではありません。私たち日本人は神という言葉を非常に軽々しく扱います。もう日常の中に非常に軽いものとしてあふれています。今日本ではもう神ということは単に非常に優れているという程度のものでありましょう。野球の神とか、なんとかの神、最近は神対応などという表現までして、ちょっと何か称賛できるような振る舞いをすると、もう 神という言葉を使ってしまう。だから神という言葉が乱れに唱えられているわけです。しかしこのイスラエルで、あなたは 神の子という、これものすごく重い言葉であるわけです。圧倒されるような、そういう表現を使っているわけです。そして正しくイエス様のことを神の子というふうに言っているわけです。イエス様は神そのもの、真理そのもの、真理を求めるものではありません。世界中でにたくさんの宗教がありますけれども、その宗教の創始者、あるいは宗教指導者、預言者、また悟りを持った者たち、これはすべて単なる人間であります。その人たちはその宗教において自分が悟ったことを語っただけに過ぎない。それが正しいかどうかというのはまた別問題ですけれども、ブッダにしろ、孔子にしろ、ムハンマドにしろ、彼らは真理を求めた人、また真理と出会ったと思っている人たちであるわけです。ただそのように主張しているだけであって、 彼ら自身が真理であるわけではないし、ましてや神であるわけではありません。しかしイエス・キリストは、私は真理であるとおっしゃいました。そしてこの神としてのこの礼拝をお受けになっているわけです。場合によっては本当に傲慢な態度であります。しかしイエス様にとっては、神として礼拝されることは正しいことであるというふうに受け止めておられます。だからイエス様は神の子でありますから、信仰と礼拝の対象であるわけです。ですから私たちは本当はない イエスというお方を客観的に研究するという、まあ、もちろん聖書を通して学びますけども、でも本当は研究の対象ではないんだということ。聖書を学びながら、またいろんな本を読みながらイエス様について学びますけども、しかし私たちは忘れてはいけない、私たちはこの方は礼拝の対象なんだと、この方は私たちの主なんだと、この方が私たちのために十字架にかかって死んでくださったお方なんだということを忘れてはならない。そしてあなたは生ける神の御子、神の子キリストですというこの告白、一番最後に来るのが生きているという言葉です。今も生きておられる方、神がこの生きてここにおられる。すべての宗教の教祖は死にました、もう過去の人であります。彼らはお墓があります。しかしイエス・キリストは死んでよみがえり、キリストの墓というのはありません。今ここに私たちと共に生きておられる、私たちのうちに生きておられる、インマヌエル、共におられる、共に生きていてくださるお方であります。だから私たち、この主なるキリストに呼びかけることができる、生きておられるから呼びかけることができます。主イエスよと呼びかけることができる。しかしブッダやムハンマド、ましては孔子などに、私たちは孔子様とか呼びかけることはできない。私たちはカトリックのように、ですからマリア様というふうには呼びかけません。呼びかける対象ではありません。呼びかけることができるのは、今もここに生きておられるイエス・キリストだけであります。だからこのお方以外に私たちは呼びかけてはならない、このことは心に留めておくべきだと思います。だから葬儀の時でも、私たちは死者に対してどんなに親しかった人であっても呼びかけてはならない、まあ、この世の中の葬儀見てると、死者に向かって呼びかけていますけども、死んでるものです。死んでるものに呼びかけるっていうのは、それは冒涜であると、私たちが呼びかけることができる、今もここに生きて呼びかけることができる、イエス様、生きておられる神であるからです。だからこのあなたは生ける神の子キリストですというこの告白、この告白はするたびに魂に熱いものが湧き上がってくる、そういう告白であります。この告白をペテロがいたしました、この時それをこう言い当てた、あなたは生ける神の子キリストですというこのふうに告白したペテロのこの言葉に、イエス様自身喜びにあふれておられますよね。こう言われます。イエス様自身感動して言われました。バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことを明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私の父です、というふうにおっしゃっています。まずね、突然ですが、ペテロの正式名で呼びかけておられるんです。ペテロっていうのはイエス様がこのシモンにつけたニックネームですよね。 だから普段ペテロという呼び方をなさいますけども、しかしここはバルヨナシモン、バルっていうのはこれ息子、子供っていう意味ですが、ヨナの子シモンという意味です。これがペテロの正式名です。だからこういう呼び方をなさったということは、もう厳粛な場所で、厳粛な場面だということであります。私たちが、洗礼式あるいは結婚式などをするときに、名前を呼びますけども、その時に、決して、普段使っている呼び方をしませんよね。ここでパッと見て、そうですね、ジンさん起きなさいじゃんとで、その時に坂原ジンキこれね、洗礼を授けるときに、ジンさん、あなたに父と子と聖霊の御名によって、そんな言い方はしませんよ。坂原ジンキーって言います。あれは結婚式の時も私たちは、そういうその人のニックネームで呼ぶことはいたしませんですね。必ず正式名で、言います。だからここの場面というのはイエス様が非常にこの厳粛な場面としておられるということであります。バルヨナシモン、あなたは幸いです。本当にあなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは父だった、天におられる私の父だった、あなたが自分のその血肉で、つまりその頭でいろいろ推理して考えて結論を出したわけではない。それは天の父なる神様があなたに教えてくださったことである、とそのようにおっしゃるわけであります。そういう重大な、そういう重大なこの告白であるわけです。だからこの言葉というのは、私たちイエス様と私たちはその、花婿と花嫁の関係ですけども、いわばこれはこの言葉というのはペテロの、結婚に例えれば、これはもうプロポーズの言葉と言ってもいいかと思います。あなたは生ける神の子キリストですというのは、私は生涯をあなたにお捧げいたします、あなたは私のすべてです、私の命ですという、そういう決意表明でもある。つまりイエス様、あなたと結婚したいと、そういう愛の告白であるわけです。そういう言葉です。だからイエス様はこの言葉に感動しておられる。イエス様自身が感動して、バルヨナシモンというふうに正式名でおっしゃっているわけであります。だからこの告白っていうのは軽いものではないわけです。いくらペテロがこの軽率なことをするからといって、この後ですね、その、大祭司のところへそのイエス様と出かけていって、そのもう図が高い、下がれおろう、この方をどなたと告られるか、この方は神の子キリストであるという、そんな言い方はしないだろうと思うんですよね。賀来さん、助さんのようにはならない。そんなふうな言葉、使えるような言葉ではないわけです。非常に重い言葉。そしてイエス様はその通りとして受け入れておられるし、私がキリストであることを誰にも告げてはならないというふうにおっしゃっているわけです。しかしこれだけの告白をしておきながら、ペテロ自身まだ自分のした告白の意味を全部理解しているわけではなかったんだろうと思います。確かにペテロは自分の財産も職業も全て捨ててイエス様に従ってきました。そしてこの方に命を捧げるという、そういう思いもあったのでしょう。しかし 大祭司のカヤパの館でイエス様を三度知らないというふうに、怖くなって三度知らないと言ってしまうわけです。 でもこの告白の重さを知るのは、それはイエス様が十字架にかかられた時、そしてイエス様が三日目に死人のうちからよみがえられた時、そしてその復活の主が40日間共に自分といてくださった時、そして天に帰られた時、その昇天の姿を見た時、そしてそれから10日後聖霊が下って、その聖霊に満たされた時、その時に初めて自分が告白したあなたは生ける神の子キリストですということの重さを全身で知ったことだろうと思います。それ以降、まさにペテロはパウロが言っている通り、生きることはキリスト、死ぬこともまた益であると、キリストのために命を捨てる、そういう人生を歩んでいくわけです。今日私自身も、この言葉にもう一度向かい合う、そのことの重さに、打ち震える思いがいたします。この言葉に、この告白をしておきながら、この告白をしておきながら自分の人生何も変わらないというようなことはありえないと思います。最近私はこの 3,4 ヶ月なんですけれども、牧師、10人ぐらいの牧師さんたちと一緒に、このオンラインで学びをと言いますか、読書会を続けています。もうこれは 3,4 年来、もっと前からやっているのかな。実際にコロナになる前は対面で、一箇所に集まってやっていました。しかし、それは年に数回だったんですけれども、コロナ禍になってオンラインで集まれるようになると毎月集まるようになっちゃったんですね。みんな集まりたいというふうに牧師さんたち言い始めたんです。でその中で、キリシタンについて学ぼうということで、もう一度その私キリシタンのことを掘り起こそう、私たち日本人としてキリシタン大名の後をたどってみようということになったんです。私もそのことに興味を持ったんです。でこの興味を、前はちょっとお話したかもしれませんけども、このことに興味を持たさせたのは、うちのこの教会の子どもたちです。教会塾で日本史をやってるんですけども、キリシタン大名をやりたいって言い始めたんですね。それで、キリシタン大名は一番有名なのは高山右近ですけども、それでその子どもたちがそのキリシタン大名の名前をいくつか出すんですね。私もあんまり名前だけは知っててもどういう人かは知らなかったんですが、次々それを、教えなきゃいけないので調べていって、そのキリシタン大名のその信仰の厚さというものに打たれる思いがいたしました。それでもっと学びたいと思って、それでそのことをその牧師会で話をしたんです。そうすると北海道の三橋牧師がその高山右近なりそのキリシタン大名のことを非常に深く研究をしていたんですね。それで、彼にその研究を発表してもらったんです。そしてさらにまだ深く学んでいきたいということで、先週はここにも一度来ていただきましたけど、乳児悟先牧師に、高山右近について、話をこう、研究してきてもらって、お話をしてもらいました。私ね、彼が感動にあふれて今回その高山右近のことを語ったんですね。高山右近という人、高槻の城主だったんですが、戦国大名です。父親が友太が最初に洗礼を受けます。1563年のことですけども、その影響で息子の右近も洗礼を受けます。名前は洗礼名ユストというふうに言いました。 そして親子で高槻城に入ったんですけども、この右近信じたら自分のすべてを命もキリストに捧げてしまうんです。私たちそのこのキリシタン大名というと、あれはカトリックじゃないかというふうに思って、自分たちプロテスタントとはちょっと違うんだというふうに思ってきたんですよ。で、牧師さんたちもみんなそう思ってた。しかし違う、この人たちもイエス・キリストに命を捧げた人たちであった。そのことを私たちプロテスタントはこういうその過去に400年以上前にこういう人たちがいたのに、そのことを見てこなかった。私たちの目はいつもヨーロッパのキリスト教に、あるいはアメリカのキリスト教に、あるいは韓国、中国の方にいつも目を向けていた。しかし私たちの国自体にも 400、500年前にその自分の人生、命を捧げたキリシタンたちがいたんだということ、このことを掘り起こさなきゃいけない。この、高山右近がその高槻にの城主となって、その時は21歳でしたけれども、彼の生き方がこの家臣たちを魅了していくんです。この生き方に伝道したわけ、まあ伝道しましたけど、この高槻に、リバイバルを起こしたいなどというそういう思いで、そういう野心というの、まあ、野心と言いますか、そういう思いで一生懸命人工的にそのよし、その高槻にそのリバイバルを起こすぞというようなそういう思いでやったわけではない。しかし彼の生き方、彼がキリストを中心にして生きる、そのキリストを喜び礼拝し復活祭も祝う、あの時代ですよ。その中でその領民 2万5千人のうち10年後には1800人がイエス様を信じるようになっていたんです。盛大に復活祭も祝うようになりました。この信仰の成長度、そして、まあ、その時はパライソって言いましたけど、天国に行くという、天国というものが非常に身近なものとしてあったようです。まあ、今天守閣っていうの、その各お城には天守閣ってありますけど、あれ天守っていうのは、まあ、今守るっていう字を今は書いてますけど、本当は守ですよね、あれね、守ですよ、天守。それを始めたのもこれ高槻右近のようです。でその後には、あ、もう1日で、1年ですか、1年で5000人が洗礼を受けるまでになってしまった。しかし時はどんどんキリシタンに対して厳しくなってくるわけですね。1582年に、そのキリスト教 の守護者であった信長が本能寺の変で殺されてしまう。秀吉になってからどんどんこのキリスト教に対してそのきつい態度を取るようになり、そしてその秀吉のそのに仕えていた右近も結局高槻から明石、兵庫県の明石に移されてしまうわけですね。で天風になるわけです。で明石の城主になるわけです。でも秀吉自身は明石に、右近を非常に信頼していたようではあります、愛していたようではありますけれども、しかし秀吉自身はそのキリシタン追放を、キリシタン禁令を出すようになる、バテレン追放令を出す、そして右近にもそのキリスト信仰を捨てろというふうに迫ってくるんです。で迫ってきたとき、 そのもし、キリスト信仰を捨てないんだったらならばもうこの明石城から出ていけとというふうに言うんです。でそのように言われてどっちを選ぶか、多分秀吉はそれだったらもうその明石城主という道を選ぶだろうと思ったのはあっさりと捨ててしまうんです。右近はあ分かりましたということで、それであっさりと明石城主を辞めて、そして流浪の身になるんです。大名からただの流浪の身、浪人になってしまうんです、あっという間に。そして別れる時にその上司、その家来たちとはもうそこからで、そのままでいいというふうに言うわけです。そして信仰をしっかり保って生きろというふうに言って、自分と自分の家族だけは流浪の身になり小豆島に行くんですね。で小豆島で、まあ、小西行長の領地だったんですが、小西行長はこの高山右近のゆえにキリシタンになった人だったんですね。その小西行長の領土にかくまわれてそこで過ごすわけですけども、やがて、まあ、金沢に前田利根に招かれてそこで、過ごすわけです。そこから十数年、20年ぐらいそこにいたんですかね。でそこで茶室の茶をやりながら、そしてそこでも伝道を続けていたようでありますけれども、家康の時代になってもうさらに厳しくなって、そして禁令が出ましてね、1613年、もうキリスト教を禁止というふうになった時に、高山右近にもどちらか選べとということで、そのキリスト信仰を捨てるか、それとももうそうでなければこの日本から追放する、あじゃあ分かりました、じゃあ日本から出てまいりますっていうふうにあっさりと、彼は家族を連れて日本を追放されるんです。どこへ行ったか、ルソンへ行きます。フィリピンのルソンに流されていくわけです。そのルソンでは、その高山右近のことはもうフィリピン の, その人たち、キリシタン、カトリックの人たちもクリスチャンたちもそのことを、高山君のことは聞いてたので、港に着いたらもうたくさんの人たちが大歓迎で迎えるわけですよ。まあそしてそのルソンで生活を始めるわけですけども、さすがにそのフィリピンの生活は、まあ、風土が合わなかったみたいで、半年ぐらいで昇天してしまいます。そのような人生を歩んだ人であります。高山右近、一旦この告白をするならば、あなたは生ける神の子キリストですという告白、この方に自分の人生を捧げるとなったならば、すべてを捨てていくという、そういう生き方を全うした人であります。いや、彼だけではありません。あの時代もちろん転んだキリシタンもたくさんいましたけど、でも殉教を選んだ、最後までキリストに従い通した信者は多かったんです。本当は長崎26聖人26人の人たちが、まあ、最年少13歳でしたか、そこで十字架につけられて、殺されますよね、キリストたちが。それが長崎駅のすぐそばにその記念の講演がありますけれども、実は本当は高山右近はそのうちの一人になる予定だったみたいです。しかしさすがに秀吉はもう高山右近だけはそれをできないということで許したみたいですけれども、でも最後家康はこの右近を日本から追放してしまいます。でもどのようになろうと自分の生き方を変えることはない。乳児牧師はもっと感動にあふれてこの話をしていましたけども、私もこのことをもう一度、改めてその高山右近の人生を、聞きながら、牧師でありながら一体何をしてきたんだろうというふうに魂が揺さぶられる思いがいたしました。 このあなたは生ける神の子キリストですという告白をしておきながら、この告白をしておきながら自分は何にも変わらないというのはおかしいと思います。なんでなんだろうと思う、本当悲しいぐらいなんでなんだろうと思う。皆さん今までも聖書を読み心揺さぶられる、また証を聞いたりし、またいろんなメッセージを聞いたり、あるいは本を読んだりして魂が揺さぶられると、自分はこんなふうにやっていいのかっていうふうに思される、もう一度主の前に向きを変えようと思う、そう思う、思って明日の朝になればまた日常の生活に戻ってしまう、そのまま昨日と同じ生活を継続していく。先ほど和也さんの証しを聞きましたけど、そうだ、そういう一日をそうこの人ともにそう過ごす、しかしまた翌日になれば気づかないうちに今までのと同じ、もう体にそういう習慣がついているので、また朝起きたらパッとスマホと向かい合ってしまう。こういうことを私たち繰り返してきた。私自身そういう弱さがあります。この告白をしておきながら何にも変わらない、本当に情けない、悲しいと思う。でもだからといって自分でよしというわけでもいかないんです。主が私たちのうちに生きて住んでおられる、このことをそれも忘れてはならないと。明日朝起きた時もうこの告白を忘れてしまうかもしれない。しかし朝起きて忘れてしまってまたスマホと接触に向かい合ってしまうかもしれない。しかしそういう朝を迎えてもまた思い起こして、思い返してこの告白を思いついたら、思い出したらこの告白をもう一度その時点でもするということをしていきたいと思います。せっかくキリストが私たちと出会ってくださった、出会ってくださって、そして私たちと向かい合ってくださってる、日々向かい合ってくださってる、私たちがスマホと向かい合ってる時もイエス様の方は私たちと向かい合っていてくださいます。だから目を上げればそこにキリストがおられるんです。生きておられるキリストが目の前におられるんです。そのことを、そのことだけでも忘れないでいきたいと思います。そしてあなたは生ける神の子キリストですというこの告白を繰り返していきたいと思います。お願いいたします。天の父なる神様、あなたは生ける神の子キリストです。今この告白の重さを改めて心に刻みます。明日の朝もこの告白を思い起こさせてください。神様、どうぞこの言葉の告白の大きさを私たちもう一度かみしめて、私たちの生き方、魂の在り方が変わっていくように、どうぞ私たちを導いてください。キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご起立ください。